笹ゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹ゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は暖かいかな、日が差してて。確か15、6度だった気がします、最高気温ね。もうだいぶ春が近づいてきた。そんな感じですね。私の花粉症はなんとか、うまく収まってるというか。あ、今日点鼻薬するの忘れた。まあいいか。結構点鼻薬でなんとかしてる感じですね。この間ずっとね、去年の残りの点鼻薬2本あったんで、それを使ってたんですけど、そろそろなくなるんでね、今週の頭に、耳鼻科でまたもらってきた。そんな感じですけどね。まあうまく、受け流すと、受け流せたらいいなと思ってます。さて、今日はですね、また先日もね、ちょっと本を紹介したんですね。ルビーの一歩っていう本を紹介しましたが、今日はね、もう一冊本の紹介をしようと思います。ブルーノ・ムナリ著、遠くから見たら島だった、この本を紹介しようと思います。じゃあ行ってみよう。遠くから見たら島だった、ブルーノ・ムナーリ著、関口秀子役、草原社っていうね。草原社はね、俺にとって馴染みのある東京草原社じゃない、同じ字なんですけど、草原社ですね。こちらから日本語訳が出版されました。ブルーノ・ムナーリをね、説明するのは非常に、難しいんですけども、もともとアーティスト、前衛的なアートで出発した人なんですけども、戦後1945年に、イタリアなんですね、彼は。何もな、戦後、日本と同じで敗戦国なんですが、子供、自分の子供にね、見せる絵本がないっていうことで、自分の子供のために絵本を作った。それがね、きっかけで、絵本作りもするようになります。で、それはね、本当に簡単な仕掛け絵本ですね。1945年ですからね。昔、昭和20年ですね。簡単な仕掛けの絵本をね、その時点で9冊、企画して、実際に刊行されたのは確か8冊なんですけども、それは今も入手できるっていうのがすごいんですけどね。で、そのもちろんそれだけじゃなくて、プロダクトデザイン、これはダネーゼっていうね、イタリア・ミラノの会社のプロダクトデザインで、例えば有名なのは灰皿ですね。クーボって呼ばれる灰皿とか、あと机とベッドが一体化した金属のフレームでできた子供部屋用の家具なんかもデザインしたりとかですね。とにかく多彩な人で、あとは子どものためのワークショップっていうのも熱心にやっていて、それこそ木を描くっていうワークショップがとっても有名なんですけども、そういったことをしながら子どもに芸術的な体験っていうのを してもらうことをすごく、なんていうか、大事にしていた、そんな人なんですね。ちなみにこのブルーノ・ムナーリの、まあ、有名な作品としては絵本で霧の中のサーカスっていうのがあります。あと、まあ、闇の夜に、もしくは暗い夜になんかも有名ですし、太陽を描こう、もしくは木を描こうといったものも有名ですね。最初の霧の中のサーカスなんかは、こうトレーシングペーパーを使って次のページの印刷が透けて見えるっていう状態をミラノの霧の中の街の様子にね、うまく対応させてるんですね。1枚めくるとまた向こうの景色が見えてきて、でまた1枚めくると今度は例えばオートバイがやってきたとかね、そういう透けて見えるその感じを霧の中の風景にこううまくこう見せてるんですね。あと中間部分はカラフルな色紙を使ったページで仕掛け、穴を開けたりした、まあ、シンプルな仕掛けで構成したりしていて、読む絵本ではなくて体験する絵本だというふうに、まあ、言われているし、僕もそう思います。これはだからですね、電子書籍にはない面白さというか、まあ、電子書籍で再現するのはちょっと難しいんじゃないかなという、まあ、体験の絵本なんですね。あとから言った太陽を描こう、木を描こうっていうのは子ども向けのワークショップから生まれた、太陽は分かんない、木は間違いなくそうだと思うんですけど、そういったワークショップをする中から生まれた本で、結構科学的な話が盛り込まれています。木の枝がですね、1本が2本に分かれます。その2本に分かれたところがまたそれぞれ2本に分かれて、またその次も2本に分かれてっていうふうに描いていくことで、この木の形が自然にできていくっていうね、そんなことが書かれています。あるいは木の形にはいろいろあるよとか、そういったまあ自然を観察するような目とか、またそれがなぜなのかっていった視点なんかも入っていて、なかなか面白い科学的な面と、それがね、芸術ともつながってるっていうのが、まあムナーリの面白いところだなと思うんですけどね。さて話を戻して、そんな彼が書いたこの遠くから見たら島だったっていう本は、実はまあうちもずっと扱っている本で、イタリア語版とか英語版を扱ってきたんですが、この度本当に翻訳された、和訳されたんですね。ものすごく珍しいというか、なんでこの本がっていう部分はあります。正直結構マニアックな本っていう認識なんですね。ただね、これちゃんと翻訳して日本語で読んでみるとすごい面白い本です。まあ、もともと写真、まあ、英語とかイタリア語ちゃんと読んでないんだけど、パラパラっとめくっていくと、こう石の写真がいっぱい並んでて、それが結構それだけで面白い、ある種の写真絵本みたいな感じなんですけど、物語性があるっていうよりは、いろんな石のバラエティ、ある石を見せて表情を見せたりして、本当見るだけで楽しいような本なんですが、こういざ日本語がつくとね、より面白くなってるんですよ。これは本当ね、日本語に訳してくれた出版社さんに感謝ですね。さてこの本はね、やはり子供に語りかけるような感じで始まります。まあ、これ舞台はイタリアだと思うんです けど、海岸の写真で、まあ、大きな石がゴロゴロしてるような感じですね。で、見開きの片側、左側、最初の方に海岸の写真で、その下に文章で、見開きの右側には丸っこい石が2個白いバッグにポンポンと置いてあって、その下に説明があります。この本はですね、まあ、写真絵本だと思うんですけども、結構この石がね、この白地にポンって置いてあるので、全体としては白っぽい感じの、見た感じになってますね。で、これがですね、最初この出てくる石が本当に丸っこい石で、ただそこにね、白い丸い線が見えてるのね。まるでペンキ、細いペンキで円を描いたような綺麗な円が描かれた石で、隣はもうちょっとちっちゃいんですけども、なんだろう、もうちょっと平べったいボールを潰したような形で、上の部分が、まあ、カッパのお皿みたいに、そこだけ色が違うような石が2つ並んでいて、結構興味を引くような始まりなんですね。そして次のページ、まあ、1ページずつ説明していくと大変なんですけど、次はですね、こういろんな素材のツルツルした石、黒い石、色とか形、さまざまな見た目の違う石がいっぱいこう並んでるような感じで、これ白黒なので色の情報はないんですが、言葉でね、そこは説明されてます。かぼちゃみたいに黄色い石とか、小さなさくらんぼみたいな赤の石とかね、そうやって、まあ、言葉で説明をしてますね。で、すごく目のみたいな、なんだろう、割と丸い印象の石なんだけど、模様が、丸い模様がいっぱいついてるような、なんだろうね、栗まんじゅうって断面に栗が見えてるんだけど、それがもうちょっと小粒なものがびっちり入ったような、そういう感じの石とかですね。それは隣のページにまた白バッグに1個だけドンと置いてありますね。で、今度素材の話じゃなくって、割と無表情な丸い平べったい石、サイズ違いが黒い紙の上に5個ぐらい並んでますね。ここではね、こちらは使いかけの石鹸みたいに角の取れた石たちなんていう説明があって、その隣はですね、これが面白いんだけど、それをね、上に積み上げた感じ、大きいその円盤から少し小さい円盤、さらにその上にまたちょっとちっちゃい円盤みたいに、上にこう五重の塔みたいに積み上げてるのね。そこのテキストがね、形も素材も同じだけど、一回りずつ小さな石を8つ積み上げたら、先史時代の不思議なオブジェの出来上がり。なんかね、そういうピラミッドとか、あるいは遺跡とかに通じるような面白いものがありますね。で、こっからテクスチャー、表面の話になっていきますね。卵みたいにすべすべの石があるかと思えば、スポンジみたいに小さな穴だらけの石もあるみたいな感じで、表面の違い、見開きの片側はツルツルで、右側にはですね、デコボコ、すごくデコボコですね。なんかめちゃくちゃギザギザの石が対比して並べてありますね。で、こっから今度ね、石の模様の話に入ってきます。 まあ、一番最初の見開きで、その割と丸っこい石のてっぺん付近に白い円が描かれた石の写真があったんですが、こっからですね、石に白い線が描かれてるっていうのがテーマになっていきます。なんか氷炭みたいな石の、まあ、上が丸、あの小さい球、下が大きめの球がつながったような、そんな石の上と下の球のとこに水、あの、まあ、地球でいうところの赤道方向、水平に白いラインが上と下にあるとかですね、あと平べったい石にこう斜めに線が2本ぐらいずつあったりとかですね、この白い線がいろんな表情を描いてるんですね。そんなものをしばらく探し、あの、見せてくれます。日本線があるものもあるよ。でここでちょっと僕が好きな話なんですけど、これ子供とね、あの海岸に行ったバラッティ海岸で、その白い線のある入った石をその線がつながるように並べるっていう写真があるんですよ。でそれは石の形も違うし大きさも違うんだけど、その白い線はつながってるんだよね。でね、子供と一緒に波打ち際から砂浜を越えて草むらにつながる一本の線を引いてみたっていうんだよね。この石を並べて砂浜を2つに分ける境界線みたいって書いてあるんですけど、でムナーリは独特のユーモアがあるんだけど、通る人がどんな反応をするか座って観察したっていうことになってますね。ただ実際境界線に気づいた人はごくわずかって書いてありますね。非常にこの辺は面白いですね。で白い線がやたらとたくさん入った石もあるっていうことで、なんだろう、本当あの1個の石にあの縦横斜めにいっぱい線が引かれたような石が出てきます。こっからね、あの次の石の面白さに入っていきますね。たくさん線の入った石を一つ選んで白い線を掴んでいる猿の絵を描いてみようっていうことで、その白い線が、まあ、縦横無尽になってるんですけど、そこに黒い、まあ、なんで描いてるのかな、墨のようなインクのようなもので、あの猿を描いてるんですよ。そうするとまるでこう草の茂みの中に、あるいは木の森の中に猿がいるように実際見えるんですよね。この辺がね、ムナーリの面白いところですね。でさらにこう煙みたいに見える白い線の先っちょに船を描くんですよ。まあ本当に薄なんていうか、そんな大げさなものじゃなくて、本当に象徴的な船を描いて、煙突があるのかな、煙突あるのかな、うん、ありますね。そこからこう白い煙がふわーっといってて、で他の模様がなんとなく海の波みたいに見えるんですね。あるいは雲みたいに見える模様とかに、あの大人と子供のシルエットがあって、なんだろう、波打ち際に親子がいるような雰囲気とかね、そんな感じで彼は石にいろんな絵を描いてきます。黒猫を描いたり、鳥を描いたり、あとは人を描いてますね。あと白い線の上を走る自転車、これ全部黒なので基本シルエットに見えるんだよね。でこれ面白いのはね、その石、この白い線っておそらく、まあ、地層みたいなもんだと思うんですけど、この 一つの石に対してこの白い線がぐるって一周回ってるような感じなんですよね。なので石にある白い線は小さな山をぐるりと回る道みたい。自転車で走っている人の絵を描き込めば山の裏側に何があるのか見に行くことだってできるね。だから自転車をその白い線の上に描くと自転車がその白い線の上をぐるっと一周回ってるように見えるってことなんですよね。とってもなんかアイデアが素晴らしいですね。はい、そんなわけで今日はブルーノ・ムナーリの本、遠くから見たら島だった、この本をね紹介してきております。さていよいよねこの本終盤に差し掛かってきて、ですね、今度はね黒バッグにゴロンとした石灰岩みたいなやつかな。ここでですね、今までお絵描きの話でやってきたんですが、またちょっとね視点が変わります。高原のある石、鍵括弧で山のミニチュア、鍵括弧閉じて、としてこの石を眺めてごらん。上の方に高原があるのがわかるだろうか。向かって左側に2つの石が、あ、じゃあ岩が突き出していて、夏の日差しを避けられる場所がある。その近くの山道を登っていくと、そこは頂き、霧さえ出てなければ眼下に同じな子が見晴らせる。ということでこの一個の石を山に見立てるんですね。そしてこう描写をしていくことで、この辺の描写がうまいなと思うんですけど、だんだん山に見えてくるっていうね、これがその写真とテキストの相乗効果ですね。さらにその感じで、例えば氷河のある岩、いや、あ、氷河のある石とかですね、あの石が割れてる感じのやつとかですね、あとはね島、あ、でこれね、要は石を山に見立てるっていうことをしばらくしてするんですよ。で今度は見開きの上3分の1ぐらい使って横にドーンと広くですね、あの砂の上に石がボコって突き出てるような感じの、あの、まあ、写真なんですね。この途方もなく大きな山はスイスの採石場で見つけた花崗岩のかけらだ、少し離れてみた方がいいということで、さっき言ったようにその砂の上に白と黒の花崗岩がこう切り立った感じで、あの置いてあって、これがね山のように本当に見えてくるんですね。今までの話の流れから、今まではね石だけこう撮影してあったんですが、この見開きの写真は砂の上に置いてあることで、いよいよなんていうの、エアーズロックみたいな山に見えてくるのね。この辺が結構ワクワクしてくるところですね。でさらにですね、あの穴がポコポコ開いたような石に対して、この石にもたくさんの洞窟がある。虫眼鏡で見るように一部分を拡大してみよう。誰も住んでいる気配はないって、まあ住んでるわけないんだけどね、所詮石に開けられたちっちゃな穴なんですけども、それを彼はこのイマジネーションの力で、あの昔の 人間が住んでいた、人類が住んでいた、ホラーな洞窟みたいに見立てていくんですね。そしていよいよクライマックスですね。これはね、まあ言葉で説明しても伝わらないんだけど、まあ割と黒い感じの石で、それがねめちゃくちゃこう尖ってる、尖ってると言うと変なんだけど、切り立った垂直の面がいっぱいあるような、でその先がちょっと斜めにカットされたような、すごく特徴的なシルエットの石を、これ何の上に置いてるんだろう、でも水の上にあるように見えるんですよ、まるで海みたいな。でその向こうに空に雲が浮いてるように見えるんですね。つまり全体としては島に見えるんですね。これがこの本のタイトルにもつながってくるんですね。遠くから見ると島みたいだ、建物やテラス、いくつものスロープがある、人も動物も見当たらないし、近くにはカモメも飛んでいないとなるんですけども、このようにですね、石をいよいよ島に見立てるんですね。でその下にね、ちっちゃくその雲と海をなくしたただの石だけの写真をその下に比較として置いてます。雲と海がなければ島の形をしたただの石ということですね。まあ自分でも種明かしをするわけですけどね。でもまあこんな感じで彼は最終的には石を島に見せてしまうという、まあマジックのような技を見せてくれます。最終ページはね、こうこれムナーリ自身だと思うんだけど、海辺に佇んでこっちに歩いてくるんだね、ムナーリが。で向こう側は海が見えてて、手前はこう草が生えてるところで、海の向こう側に岩のような、まあ、島が見えてるんですね。そして最後の文章も結構ふるってた気がするんだけど、まあ、そこはあえて言わない方がいいかな。まあでも言っとこうかな。このゴシック様式の島みたいっていうんだけど、まさかこれも石ではなかろうねと言って彼は終わります。まあ、最後は本当の島を見せるんだけど、まさかこれも石じゃないでしょうねとおちょくってこの本は終わります。この本の表紙が実はその最後のクライマックスに出てくる、島に見立てた石ですね。それその印象的なカットが表紙に使われております。まあ、非常に科学的な視点もあれば、こう最後の方は想像力を駆使して見立てたりとかですね、あとまあちょっと芸術的なその白い線がいっぱい入ったものに動物や人間を描いて、これも一枚の絵画に見立てるっていうね、そういう自然の造形物を使った、まあ、ある種のアートだと思うんですけどね。これがねムナーリの一つの特徴というか重要な側面で、まあ、僕は彼をその、まあ、子供に対して特になんですけども、アートのハードルを下げようと、まあ、むしろ下げた人だと、そういう実績がある人だと思ってます。その芸術っていうものをこうハードル上げるんじゃなくて、もっと気軽に簡単に楽に楽しめるものなんだっていうふうに、まあ、ムナーリは言い続けてたんじゃないかなっていうのが僕の、まあ、解釈なんですけどね。 これもそうだよね、その石に絵を描くことでその情景が生まれるっていう遊びなんですよね。でもそれがなんか美しかったり面白かったり楽しかったりするっていう遊びでもあり、アートでもあるっていうところにね、このムナリらしさが出てるなって思いました。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。